都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。お願いします。
はい、ということで都市ミナティでございます。おい、
また来やがった。本当にバカ野郎が、こんな遅くに。
まあまた来ました。
もう日またぐかまたがんかっていう時なのに、なんか言ってる。でも
何言って
る、何なんか言ってるぞ、うん、売れたて伏せ200回も刃物も同じだろ。最初からビビってたってそれまでだぞ。やればできるかもしれねえし、やらなきゃ何もできねえって言ってますわ。
なんだろう、なんかアニメキャラみたいな喋りですね。
なんか言ってますよ、うん、またなんか言ってるわ。男は好きな女のためだと自分でも驚くようなことができちまうもんだよ。
はい、全然わかんないですね。
気持ち悪いな。気持ち悪いですよ。だって、うん、夜来てこんなこと言うんですよ、
うん、
何したらいいのじゃ。俺はそうだな、こんな時優しい女の子なら黙って優しくキスするんじゃないか。
ああ
って言ってますよ。
ちょっとあれだね、
線って
野球のボールが目に見えたわ。
線から帰れ、
うんう
ん、大きくでも最後に言ってる、最後に一言って言って、上杉達也は朝倉みなみを愛しています、世界中の誰よりも。ですって。帰れ。ほんまにすいません。
タッチャン帰った方がいいね。
タッチャンが来てたんで、
うん、そうだね、
ちょっと帰らしました。でもあれだわ、
カッチャンも来てた。
ちょっと遠目に見たら、
うん、
朝倉みなみもいたわ。ちょっと帰らせました。すいません。リボン持ってた。
カッチャンも来てた。
カッチャン来るか、死んでるから。
うん、タッチね。
タッチャンね。
お前の喋り方がアムロっぽくて、そっちに引きずられて全然わかんない。
ちょっとね、確かにね。
うん、
ちょっとタッチャン、
似てるな、アムロとちょっと喋り方。
タッチャンね。そうそう、喋り方ね、
うん。
似てますよね、うん。
まあいいんですよ、タッチは。往年のタッチはいいんですよ。タッ
チャンはボクシングのパート長かったよな。
最初の頃、ほとんど野球やんなかったからね。
ごっついやつとさ、
原田
だ、
ね、
うん。あいつと、ずっとボクシングやってましたもんね。で、ボクシングも実は強かったのよね、たっちゃんってね。
ボクシングでもかなりいけんじゃねえかっていう、
そうそうそうそう、
ルーキーだったけど。
言われてて、あんなことがあってっていう、
うん。
でね、一応誕生日っていうのが公表というか、設定されてるんで、
うん、
今年齢が出てるんですよ、たっちゃん。今いくつだと思います、たっちゃん。
え、その、ああ、
もし、
当時から。
そう、当時から。
はい。42。
あ、結構いいとこ行ってます。52、3。
全然10個違うじゃん。
10歳違うだけ。
52、3
ですね。
なんかメジャーとか行ってたよね。
そう、メジャー行ってた。
ね、
あの、OVA ではね、
うん。
で、朝倉のみなみちゃんが、
うん、
カメラマンかなんかなってましたよね。
カメラマンだったっけ、
うん、で、たっちゃんが、
ああ、そうかも。
そう、メジャーリーグで行ってる時に、
ああ
朝倉みなみは、報道側にいて、カメラ撮ってたような覚えがちょっとある。
あるある、ちょっとだけ。
そうっすよね。
ちょっと性格じゃない可能性だいぶ高いけど。
本当にね、そうそうそう、性格じゃないんですけど、
うん、
わかんないけれども、なんかそういうの見た覚えが。
見た覚えあるわ、俺も。
ありますよね、うん。んなことはどうでもいいんですよ。そんなタッチ談義はいいんですよ。
今日はタッチの恋愛についてじゃない。
いやいや、話すかんな、もう。誰聞きたいね、そんなものは。うん、いきます。教えて都市伝説。
はい。
はい。この企画は我々が話したい話をね、する企画なんですけれども、
うん、
絶対に今日話さなきゃいけない話があるんです。
はい。
今12月の12日23時56分です。
はい。
どうしても言わなきゃいけない話があるんです。
なんすか？
早瀬は、あと4分以内に死にます。
ほう。
というのも、
どういうことですか？
僕はね、12月の4日にある取材に行ってたんです。うん、ちょっと場所は言えないんです。
はいはい。
うん。4日にね、行ってて、それっていうのが、うん、覗き込むと死ぬ鏡というものを僕は、取材しに来たんですね。
うん。
で、そこで取材させていただいて、で、覗き込むと死ぬ鏡というものが実際にあって、
うん。
で、その、まあ、持っている、所有している家族をずっと苦しめていると。
うん。
これ怖いんですと。
うん。
だから、じゃあ僕が引き取りますよと言って引き取って今家にあるんですけど、
う
覗き込むと死ぬって言われてるんですよ。
うん。
で、それを、その次の日の12月の5日のカンニング竹山さんの、まあ、土曜ザナイト。
うん。
それで生放送中に開封してみたんですよ。
うん。どんなもの？
それが12月の5日。
うん。
で、1週間以内なんで。
うん。
その1週間後の今、12月の12日なんですよ。
1週間後ぴったりにってこと？
ぴったりというか、いない。
いない。
いないっていう感じ。あ、じゃあ、
うん。期限がもう。
そう。
4分後
そんなこと言ってるうちのあと3分ですけど。
ああ、もうカウントダウンじゃん。
そうなんですよ。うん、なんと3分後までに。で、もうほんま悲しいのが、
うん、
僕だけじゃなくって、カンニング竹山さんも出てるんで、竹山さんも死にますね。
ああ、3分以内に。それはちょっと、うん、結構ニュースになりかねないね。
ね、そうでしょ。うん、で、早瀬の鏡でってなるかもしんないんで、うん、っていう話なんですよ。
竹山さんは、あれなの、自分、自ら覗いたって感じじゃん。
そうですね、自ら覗きました。覗いてみたい。で、ゆめろさんも死にますね。
うん、もうみんな死ぬ。
そう、ゆめろさんも、そう。うん。
いや、みんなで一緒にカウントダウンすればよかったよね。
するかんだもん。誰も多分信じてないから。
いやいや。
でも実際に、その、うん、まあ、ある家族では、二人亡くなってるんですよ。鏡覗いて、
うんうん。
で、その、まあ、言っちゃいけないと思うけど、まあ、〇〇家っていうのがあってね、ちょっと言えない、すいません、名字は。ここは伏せさせていただきたいんですけど、〇〇家っていうのがあって、その〇〇家は、代々言い伝えで、その鏡を覗くと死ぬって言われてるんですよ。
うん、
で、覗くと自分以外に誰かが映って死んじゃうよという。で、本当に、誰かが映ってて、ご家族が亡くなってるんですね、二人。
うん、誰かが映ってるってのは見た人がそう言ってるってことね。
言ってる、
うん。
で、それが何かも言わずに一週間以内に亡くなってるんですよ。その一週間っていうのも会話もできないぐらいおかしくなっちゃうみたいで。
うん、ああ、おかしくなるんだ。
そう。
へえ。
あのもう、本当にその人は亡くなっちゃうみたいな。
うん、人が変わっちゃう
んだ。なんで、そういう言い伝えがあって、うん、で、ひいじいさんはそれで亡くなっていて、
うん、
で、自分のおじいさんも鏡を見てしまって、もうずっと部屋に、入って塞ぎ込んで誰とも会話せずに急に外に出たかと思ったら亡くなってたみたいな話があるんですよ。で、鏡を見ちゃったってずっと言ってたっていう、
うん、
あと1分後やないか、
うん、
っていう鏡を見ちゃってっていう、それのカウントダウンやったんです実は。だから今日言わないとダメだったという、う
ん、しかもだからリアルタイムで収録して、
うん、
どうなるかを
どうなるかっていう
見届けようと。
そう、そうです、そうです。
まあまあ俺めんどくさいけどね。
なんでや
ね
ん。
今この場で死なれたら
警察来ますから、
うん、まあまあ大変になりそうなんだけど、
ね、だから説明してね、呪いの鏡を見て亡くなりました、
うん、ちょっとその収録中やめてほしかったな、
うん、なんでやねん。
できれば
で12日、
うん、
今日いろいろあったんですよ。
あ、すでに。
そう、
あ、そのビクビク、それのせいかどうかわかんないけど、
そうなんです、うん、ビクビクしながら生きてましたけど、あ、なったわ。あ、大丈夫でした。
そのあれかもしんないよ、だから、
え、どういうこと？
額面通りに死ぬっていう意味じゃなくて、
うん、
今までの早瀬が死んで、うん、新しい早瀬になるみたいな、
ね、その細胞レベルの話。それみんなやろ。そしたら
鏡見でもそういう話かもしれないから
、みんなでしょ。そしたら、うん、で、大丈夫でした。
竹山さん大丈夫？
大丈夫だと思います。
ノーニュース。
というのもなんかね、うん、もしかしたら一族にしか聞かないかもしれないって言ってたんですよ。
じゃあ、まあ、他人からしたら別に。
そうそうそう。そうかもしれない。僕は一族じゃないんで。うんうん、ただ、まあ、やっぱでも怖いじゃないですか。覗き込むと死ぬ鏡って。
まあまあ、
言われたらね。
昔からよくあるからね、
そうそう、あるんです。
なんか、見たらいけないとか。
うん、鏡ってね、よくあるから。うん、まあ、でも良かったです。僕は大丈夫でしたけど。うんうん、でね、その12月の今13日になりましたけど、12日も結構怖くって、
うん、
僕朝からね、ちょっと収録の、まあ、お仕事というか、まあ、があって、
うん、
朝ね、9時ぐらいに入れたんですよ。
うん、
日曜日ですよね、
うんうん、
出て、でね、まあ、ある駅に着くんですね、
うん、
で僕が乗るときにはもうガラガラで座れたんですよ、うん、まあ、でも大きい駅着いたらわーっと流れ込んできて人が、
うん、
で満席になるんですよ、
うん、
その駅でね、
うん、
そしたらカバン持ってるサラリーマンみたいな人がねいて、
うん、
他にもいるんですよ人は、うん、なんですけど僕の目の前で釣り革握って指さすんですよ俺に。カバンを下に置いて、
うん、
おいみたいな。
うん。
取るな、お前。
取るな、
取るな、お前。言うんですよ。
うん。
取るなってどういうことかなと思って分かんなくて最初、うん、本当に、うんうん。俺を撮影するな。カメラ向けるな、お前、この野郎。って言われるんですよ。
うん、うん。
僕、移動してるときずっと音楽聴いてるんで、
うん、
最近はエイウィッチですね。
うん。いや、知らんけど。
あの女性の、ね、
何聴いてるかは知らんけど。
ラッパーですよ、日本一のね。エイウィッチ聴いてるんで、それをね、うん、僕は、何だったかな、革ジャン着てるんで、いつもね、この時期は。うん、革ジャンのポケットの中に入れてたんですよ。 携帯を。
スマホね。
なんか、いじってて、携帯をね。うん、撮ってるみたいに見られたら、確かに、あ、すいません、ちょっとこれ全然、実は撮ってないんですよって言えるんだけれども、
うん、
ポケットの中突っ込んでて、手は膝の上を置いてるんですよ。
うん。
いや、撮ってるわけないやんと思って。
どういうことそれ。うん。
わけわかんないですよ。撮るなよ、お前この野郎って。でも、ほんま怒ってて、最初からギア入ってるんですよ。
お前向けて言ってん
の。だって僕に見させてるんですもん。座ってる僕に向かって。うんうん、おい、この野郎てめえ。
うん。
撮るなっつってんだろ、この野郎みたいな。
うん。
撮るなよ、バカ野郎。誰が撮って言ってたんだ、この野郎って。
うん。
これがね、私服着てて普通の人やったら、なんか、あ、ちょっと、お怒りに、なれたのかなと思うんだけれども、スーツバッチリ決めてて、
うん、
カバンも持ってたんですよ。
うん。
怖くってすんごい。
まあまあ。
普通の人やからこそ。まあ、
イコール、お怒りではないとは言えないけど。う
ん、とね、メガネかけてピッチリ上にね、
うん、
なんていうんですか、
ポマードみたいな。
そう、ポマードみたいなんで固めてる。
固めてる。
それなりに年齢いってる、ちゃんとした人だった。見た目も。
見た目もね、
メガネも、うん、普通のですし。なんか怖くって、ほんまに。
怖いっていうか、なんだろうね。
そう。で、うん、いつもだったら、いや、撮ってないでしょ。見てくださいよって言えるけど、
うん、
今日だから、うん、俺刺されるんじゃないかなと思って、ね、これで。怖くなって、
言い返せ。伏線みたいに見えたんだ。
せなくって、
うん、
ゆっくりイヤホン取って、
うん、
で、携帯電話ね、カバンじゃないや、うん、バッグ、ポケットから出して、
うん、
見てくださいと。
うん、
今、携帯電話がありますと。
うん、
で、表を見せて、撮ってないです。音楽聴いてましたと。で、これバッグに入れるんで、すいません、なんか勘違いさせてしまったら、って言って、入れるんですよ。
うんうん、
はいって言って、で、手、両手上げてね。
両手上げて、痴漢してませんよ、みたいな。
本当に、やってないんで。って言って、そのまま僕また膝に置いたんですよ。
うん、
これ大丈夫かなと思ったら、取るなっつってんだろ、バカ野郎って言われて。
うん、
どういうことって思って。
わかんないね。
で、周りも見るんですよ、こっちをね。うん、で、僕が携帯電話をもう持ってないから、
やりようないよな。
やってるし、
うん、
あ、この座ってる子じゃなくて、この人がおかしいんやって思うんですよ。で、みんな見るんですけど、誰も助けてくんないのね。
まあ、助けようがないよね、だって。
取るなよ、バカ野郎、この野郎。うん、取るなっつんだろ、この野郎。っていうのを、もう、何劇も。だから、十数分ずっと怒られてて。
その会話は成り立たないの？じゃあ、単純に。
成り立たない。取ってませんって言って。
言ってんでしょ、だって。
取ってませんよ。携帯電話バッグの中です。
取ってないでしょって。
お父さん。
ってたんでしょ、
お父さん、うん。バッグの中に携帯電話入ってるんで、取ってないですよって言って。取るなっつってんだろ、だからこの野郎、お前何取ってんだこの野郎、どこに流すんだバカ野郎この野郎って言われて、手は出してこないんですけど、
うん、
ただずっともう指差し、おいこの野郎っていうのがもう俺のもう目の前までもうこう、
しかも人混みなんでしょ
う、
結構
そう人混みよ。
へえ、なんだろうそ
れ、ほんま怖くって、
幻覚っぽいな、
めちゃくちゃ怖くって、
うん、
でもう人が少なくなるまで乗ってんすよ、
うん、
こんな奥まで行くん、こいつ一緒にと思って、
うんうん。
絶対どっか自分が降りるとこあるんですよ。何回かチラッと後ろ見てたんで、
うんうん、
ここら辺で降りるとな、みたいな、
うんうん。
あったんで、でもそれも無視してずっと俺に言ってくるんですよ。ほんで、奥まで一緒に乗って、
うん、
最終3人ぐらいになって。
へぇー。
そう。
そこまで減ったんだ。
ね、僕の前の端のところに多分、水商売してる系の女性が酔っ払って、スカート、ミニスカートでね、
うん、
ベターっとなってんのと、俺とおじさん。
その地獄の車両じゃねえか。
ああ、やるわつって、俺これ降りるまでこの人いるんかなと思ったら、僕が降りる数駅前で、やるわ許さねえからなって言って降りていくんですよ。
うん、
で、電車はスーッと進んでいくんですけど、その降りてからも何、まあ多分取るなよって言ってるんでしょうね。口が動いてて、俺に向かって指ずっと刺してて、取るなよお前みたいなんで、そのままぐーっと進んでいくんですよ。
うん、
で、俺あの時に言い返したら多分殺されてたんかなって思うと、
うんうん、
ゾッとしちゃって、
なんだろうね。っていうか、要はそんなに人数なっても目の前から動かなかったってことでしょ、うん、
動かないね。怖かったね。
お前が動いたらよかったんじゃない？それもダメなの。
なんか、
できなかった。
できないっていうよりは、
刺激したくないみたいな。
そうそうそう、そう、うん。ついて来られてとか、あとなんか、この、おいお前この野郎って指さされてるだけで済みゃいいと思ってて、動いたら新しい動きをしたら、うん、
確かにな
んか、興奮させて。
新しい動きをあっちもするかもしれないからね。
う
ん、
そうそう、立ったことで何か仕返ししてくるとか手を挙げてくるって相手が思っちゃって、カバンからナイフ出したら怖いなと思って、いろいろ考えてどうしたらいいんだろう、これは、
うん、
と思って。で、ニヤッとか、うん、ニコニコっとしても、お前笑うんじゃねえよ、この野郎って言われかねないから、うん、もうちょっとも。迷い一文字。
マジでさ、そこにさ、迷い込んだ人とかいたらもう意味わかんないだろうね。
取ってないし、でも取るなって怒ってるし。
でもお前、うん、撮ってたんじゃない？
撮ってないよ。
もう。
撮ってないよ。
撮ってたんじゃない？
撮ってない。
無意識に。
だから、例えばですけど、携帯電話じゃなくて、例えば、うん、メガネとかペンとかでね、隠しカメラとかであったり、はい、靴とかもらったりするから、う それを疑ってんのかなって思ってたんです。途中は携帯電話 OK って言うんで、OK っていうか持ってないんで、僕は。あ、やっぱ携帯電話のカメラのこと言ってんだろうなと思うんですけど、わけわかんない。
おかしいね、その人。
いや、ほんまに怖かったんですよ。
それは怖いな。
ほんまに怖くって、この日やし、あ、俺今日マジでこれで終わるんかなって思って。
うん、確かにね。
うん、で、証拠をいろいろ残していけば、ツイッターとかで。岸本さんが俺の死後、これでプレゼンできるかなと思って。って思ってツイッターつぶやいておきました。
あいつは言ってたと。
そう、つぶやいておきました。
死の間際まで、
満員電車で
撮ってないと、
なぜか俺だけ絡まれた、こんなん多いなみたいなつぶやいてたんで、もしよかったら死後使ってくださいって意味で残したんですよ。
なるほどね。
そうそうそう。
で、まあ俺がそっからまた紐解いて、
そう、
取材行ってみたいな、ね、
行っておじさんにみたいな、いや覚えてないですけどねみたいなのがあったりとかしてね。それなんかロフとかなんかで、
恐ろしいな。
そう、取材をね、そうプレゼンできるかなと思って、証拠はちょこちょこ残していこうと思って、ほんなら今日すごい大きい地震あったでしょ、ちょっと。
ああ、うん、震度4ぐらいがどっか、
そうそうそうそう、
茨城とかだった。
あれも、そう、茨城だった。
うん、
あれ撮ってる時に、グラグラグラグラグラって言ったから、あ、
へ、
俺はこれで死ぬんかなって思ったりとか。
前兆だ。
そうそう。
すべてが前兆っぽい。
思ったより言ったから、あ、俺これで死ぬんかなって思ったりとかね。
うんうん、
ほんまに今日はなんか、ここ1年2年で一番ドキドキした一日だった。
へー。
うん。
まあそういう日に限って、その、外に出ることが多いってことだよね。
本当に。で、もともと今日入ってたのは、12月12日に、
うん、
アックススロー。
うん、斧投げな。
そう、斧投げの、なんかダーツの的に斧投げるみたいな。
うん、
で、急遽ちょっと収録が入ったんでそっち行ったんですけど、もともとそれだったんで、俺それで死ぬと思ってたんで、ずっと。
確かにね。
うん。斧が頭ぐさーって刺さって
死ぬみたいな。海外で実際にそういう例あるからね。
そうそうそうそう。斧跳ね返ってね、刺さりそうになるみたいなのがあったから、だから俺これやろなと思ったの、死ぬとしたら、
うんうん。
で、それを回避して、今日だから今日は大丈夫、収録して帰ってくるだけだからと思ったら、そんなことがあったもんだから。
一人でファイナルデッドコースターやってたんだね。
そうそう、ずっとやってまして、うん、ほんま怖くて。
こっち避けたらこっちに来て、こっち避けたらこっちに来て。
あれかーだったんですよ。ほんま怖くって。
うん、
で、ね、9時かな、夜の9時、10時ぐらいから奥さんとカウントダウン始めて、
あと2時間、そろそろだよと、
その、あと3時間みたいになって、うん、ほんでさっきちょっと小腹減ってね、朝から食べてなかったんで、
うん、
マクドナルド行こうかって言って、マクドナルド行って、いやいや、
なんで最後の晩餐マクドナルドなんだ
ろう、マクドナルド
行こうか。もっとあるだろ
う。いや、もっとあるんでしょうけども、小腹減ってね。
食えよ、いいものを。
で、
最後。
行ったんすよ、
うん、
マクドナルドね。
うん、
で、僕は店員さんと話せないんで、
うん、
奥さんが全部やってくれるんですよ、
うん
で。やってくれてて、で、僕はね、椅子座るんですね。
うん、
ふっと座ってたら、なんか視線感じるんですよ。
うん、
ほんまに怖くって、
うん、
あと2時間のところで、
またかと、
あれ俺もしかしたらここが最後かもしれんと思って、うん、マクドナルドで俺最後死ぬんかなと思って、
おとなしくしてりゃよかったのに、
視線感じるんですよ、
うん、
誰か見てんかなと思って、
うん、
スッて見たらマクドナルドのねブラインドあるじゃない、
うん、ブラインドある、
ブラインドの、
うん、
ブラインドとブラインドの間から、
うん、
とこっち見てる目が見えて、
あれだ、西部警察のボスみたい
な、そう、うん、ほんまに心臓ドッキーなって、
まあ、なる
な、この人に殺されると思ったら
、うん、
木村拓哉だった。
いやいや、どういうこと？
木村拓哉のポスターやった。
あ、ポスターで。
ポスターが、スーツ姿で、
こっち側にいたんだ。
ハンバーガー握って食うてるみたいな、木村握りみたいなの
あ
って、
あるね、
握って食うてるやつ。
あ
れが張り出されてて、
うん、
それがブラインドの奥だったんですよ。
うん、
だから
見事に、見事にちょうどだから目線が空いてるところに。
木村拓哉かいと思って。
いやいや、木村拓哉はずっと動いてね。
ほんまに怖かった。
お前は気持ちの問題だよ。
今なんで、
うん、
よかったなって思ってます、今。
ギリギリだったね、じゃあ。
もうだって生還して11分ですから。
なんとか逃れた。
はい、今13。
でもその計算とか違うとかあり得る説あるよね。
うん、ありますあります。
スタートの時間がどっからかとかさ。
そうそうそうそう。でさ、この鏡をもらった時にさ、
うん、
まあ1週間から10日ですって言ってたから。
うわ、ざっくりだな。
そうそう。
まあでもそんなもんか。
でも一応、あ、待ってね、メモ帳見るわ、その時の、
うん。
メモ帳見たら正確な日がわかるんですけど、
うん、
ね、でも、あ、これだこれだ。一週間っすね、やっぱり。
うん。
一週間以内にみんな亡くなってる。
うん。
うん。だから、もう多分、大丈夫。と思う。
まあまあ、ちょっとね、
うん、
でも不思議な。
そう、怖かった。
不思議というか、
見る、
まあ、あんまりない。え？
見る？
何を？
鏡。
あ、見ない見ない。
え？
いいよいいよ。
あれ、そういうのは嫌な。
いや、めんどくさいじゃん。だって出す。
いや、すぐ出せますよ。
本当に。どんなやつなの？
あ、ちょっと見せましょうか。
手鏡？
裏だけ見せます。
手鏡？
手鏡。
どんなやつなの？その、なんか、特徴はあるの？汚
い。汚くないでしょ。これ。あのね、江戸時代から続いてるもので、これ江戸時代のものなんです。
そうやってやってんの？
で、この持ち歩き方、まあ、僕にそのこのね鏡を譲ってくれた人が怖くって、
うん、
自分が見つけた時にねゴロンと出てきて、うんうん、あの怖いからもうタオルと養生テープでぐるぐる巻きにしてるんですけど、それでしかもうできなかったって言ってた。もう触りたくないし怖いから。
てか捨てちゃえばいいじゃんって思った。
そう思うでしょ、うん、江戸時代ぐらいから触ったら捨てたらいいやんって思うじゃないですか、うん、でそのこれ蔵から出てきてるんですよ毎回、
うん、
毎回蔵から出てくるんですけど、捨てりゃいいのに蔵から出てくるから、もしかしたらおじさんがね、おじいさんかが、うん、見つけた時にね、
うん、
鏡をわって驚いてたんですよ、うん、誰かが見えてたっていうのもあるけど、何回も捨ててんのに戻ってきてんじゃないかって言ってた。
ん、ああ蔵に戻るっていう、
ね、蔵に戻るっていう、
ああなんかそういうのあるね。捨てても戻ってくるパターン。
おじいさんは、うん、そのこの鏡を持って、
うん、
部屋にこもってたのに、
うん、
その僕に譲ってきてくれた人が見つけたのは、
うん、
また蔵なんですよ。蔵の奥の方から見つけてるんですよ、整理してる時に。でそこにおじいさんが持っていくはずもないし、やっぱ蔵に戻ってきてるのかなって話してた。
じゃあむき出しで置いてたってこと？
むき出し。
へえ。
はい、ちょっとこれ
どんなの、
ちょっと裏だけね。
そんな簡単に取れんの？
取れる取れる、養生やから。ちょっと長男死んでほしくないから。
うん、まあでも俺も別にその家族のあれと関係ないから、
ね、
大丈夫だと思うけどね。
まああっち側ちょっと見せないようにしとくわ、
うん、
鏡側は。
なんかでも鏡って あそっかそっか、裏と表で。
そうそうそうそう、
裏はあれが嫌じゃん、デザインなのか。
そのあの1週間後かって思うのが嫌じゃん、こうやってビクビク生きんのが、
うん、1週間後だからちょっとやめとこう。忘れちゃいそう
だけど。あ、まあね、俺も忘れてたしね、
うん、実際覚えてない多分、うん、日付
そっち映っちゃうよ、鏡。そこいると映っちゃうよ、鏡見ちゃうよってちょっと後ろにね、
すげえ遅かったけど反応が、
うん、何を言ってんのこいつみたいな感じで、うん、奥さんがね、すいません。ちょっとじゃあ毎回ね、これねこうやって分かんない、どっち、あーこっちこっち。でもね不思議なもんでね、
うん、
むちゃくちゃ綺麗なんで表面が、
うん、
あのね覗きたくなるんですよ、
うんうん、
ほんまに綺麗に磨いてるんで。
まあでもいいんじゃない、
これ。うわ、うん、
何なんだこれ。
鶴と松っすね。で
西村、
そうそうそう、それ
言っちゃダメ、
制作者。あ、言ってもいい、制作者で調べたらしいんですけど出てこないと言ってた。
へえ、うん、できてんじゃん。ま
あ、そう、すんごい綺麗。
鶴
と松、まあ、縁起がいいもの。
あ、縁起、縁起物じゃんこれ。
そう、縁起物。あ、それそれ鏡側。何
もないじゃん。
すごい綺麗に磨いてるでしょ。でも
これ鏡なの？
それ鏡、銅鏡っていう銅の鏡なんですよ。そう、磨いてるんで江戸時代ぐらいからですから。
でも使い勝手悪いな。
昔のねですからね、うん、数百年とかですから。
でも時代あんだからあれなんじゃないの。
うん、
なんかそれ自体にまあまあ価値あったりとかするかも。
売ろうとすんない
やそれも
売ろうとするな、すぐ変人が。
価値があるんだから、
変人野郎が。
いや
っていう、ちょっとね、だから今日実は僕何でもない日なんですけど特別な日だったんですよ。そうで、岸本さん今見たから1週間後だから、
うん、
20日ね、20日死ぬ、
うん、全然20日まで。じゃあちょっと
20日ってさ、
なんかあったっ
け、一緒にいるんじゃない、だからまた収録してるから。
あ、またじゃあカウントダウン、
目の前であれかもしれないけど、ぶっ倒れるかもしれない。
これでも誰かが死ぬまでやり続けたら何かしら起こりそうだけど
な。まあね、うん、いやそれはもう、それはそうでしょそれはそうでしょ
やめなければ
C のがね、
うん、
竹山さんがこの鏡を、
うん、
そのカメラ側に向けたんですよ。
うん、
でみんな見てみたいな、
カメラの方にこう、う
ん、みんな見てって言って、
どうって
って言ったら、いや普通の鏡じゃないですか、綺麗なやつですね、結構磨かれてますねってアベマのコメントでわーっと出るんですけど、それを見て僕にこの鏡譲ってくれた一家はね、 お父さんとその僕に譲ってくれた人が見てたんですよ、二人で。
うんうん、
したらその二人はもうゾッとしたらしいんですよ、そのコメントを見て、
うんうん、
コメントを
見て、
その二人は鏡を見て真っ黒に見えたんですって、もやかかってるみたいに見えなかったんですよ。
へー、うん、
で、これもしかしたら生放送とはやっぱこういうもの見せちゃダメだから、加工してくれてるんやと思ったんです、最初。
生放送
で。見えないようにね。あ、やっぱりなんかドッキリみたいなやつ
だ。それ見せるわけ。生放送でやんねえだろ。
見せるわけないよね、とかって思ってたら、コメントには普通の綺麗な鏡ですね。自分、なんかいろいろ映ってますね、とかって言ってたから、ゾッとしたって言ってました。やっぱり、一家にしか伝わらないもので、なおかつやっぱり自分らの式がまだ来てないから、自分以外の誰かが映るとか、
うん、
鏡が見えるなんてことはなかったんだろうなって話をしてましたね。
へー、
うん、だからその一家にだけ聞く式がわかる鏡っていう感じです。実際には、うん。
まあでも、なんか価値ありそうだから。
価値は、
いや、だから取っといた方がいいよ。
うろとすんなよ、
だから。ちゃんと綺麗めに。
1、10、100、1000、万、1万、1万円見ろ、ちゃんと、もっとって言うかもしれない。
20超えたら売ってもいいと思う。
なんでやねん。いや、売らんわ、これ。
うん、
これいいですよね。すごい、まあ、話として、
うん、
まあ、覗くと死ぬ鏡っていうね、すっごいいいネタだから、これはいいなと思って、またね、この、どんなもんか見たいっていう人もいると思うんで、
これ落としたら割っちゃうのかな。
割れない、割れない。
割れないよね。
うん、だって、銅だ。
銅だもんね。
銅だから絶対割れ、傷はつくと思いますよ。うん、だから磨きゃいいんで、それもね。うん、っていう、ちょっとね、覗くと死ぬ鏡というものを今回ご紹介させていただきました。これも、ちょっとね、いろいろまだ取材してるんで、それが全部取材し終わったら、YouTube とかでもまた、うん、はい、話そうかなと思っております、は
い。ちょうどいいサイズ感だしね。
そうですね。
ラケットぐらいの。
なんでやねん。だから何か打ち返そうとすんなよ。ほんで、打ってくんなよ、相手も。俺に対して。
同居同士で。
なんでやねん、同居同士で。どういう一族のバトルだよ、これ。負けたら怖いな、それ。
そうそう。ね、負けたら死。
なんでやねん。覗いても死ぬのになんで。なんでゲームやんなきゃね、それで死のゲームを。会議じゃないんやから。という話でした。以上です。ありがとうございました。